意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、3月といえば卒業シーズンですね。
はい、
本当に。照代さんが運営されている保育園も卒園式はありますか？
はい、はい、あります。卒園式あります。はい、
どんな様子ですか？
そうですね、うちの卒園式も随分様変わりをしてですね。
おお。
昔はとか、まあ、以前はこうきっちりかっちり数字が読めたりとか、
うん
ね、まだ3歳なので年少さんに上がってない子たちなんですけど、あのカレンダーを毎日やっていて、
はい、
あの1234で今日は何日っていうので、でそれをこう卒園式の時に大きな桜を壁に貼って1は1のところに置くとか、2は2のところに子どもたちがペタッと貼るとか、
うん、
本当にこうなんだろうな、あとは漢字とひらがなであのお名前をプレートに書いて、でこれはじゃあ誰でしょうみたいな感じでこう、まあ、お勉強みたいな感じですよね、
うんうんうん、
であのやってでそれをこうなので卒園式の時に成果じゃないですけど保護者の方に見てもらったりとかっていうのもやったりしてたんですよ。
はいはい。
で、すごいってなるじゃないですか。
はい。
まだ3歳そこそこなのにうちの子自分の漢字がわかるとか、あとはやっぱり形で覚えてるので、あの名前は何々ちゃんの名前とか、やっぱりこうわかる子はすごいわかるんですよね。
うん。
でそういうのをこう毎日練習だったりとか、まあ、遊びながらですけどもちろんやって、でそれをこう見てもらったりとかっていうのをやってた時もあるんですけど、
はい、
あのまあ、私も変わりまして、
おうおうおう
それってすごくいいように思うんですけど、今の私は成果主義なんですよね。それってできたことに対して子供を褒めるっていう、何かこう条件が必要なんですよね。なので、
うん、はい、
っていうのをがあったんですけど、何もやれなくてもその子のそのありのままの姿を認めたいってすごい思うようになって、
うん、
そういうのは一切やめて、
うん、はい、
毎日もそんな、こうなんだろう、それが取れたからできたねとか、あまだ覚えられないからまたね覚えれるように頑張ろうねっていうのではなくて、
うんうん、
今の卒園式は本当に楽しくダンスをするとか、
うんうん
うん、で音楽をかけてこう太鼓を今年はねやるんですけど、やってくれるんですけど太鼓を叩いたりとか、
うんうん、
そういうこうなんだろう、本当にまあ、当日もなのでやるかやらないかどっちでもいいんですよね。うまくやれなくてもいいし、
はい、
全然やれなくてお父さんお母さんのお膝にいるっていうのも全然丸いいんですよね。
うん、
ただ、まあ、一応そういうのは企画してますよっていうのはあったりとか、あとはうちの先生、まあ、園長だったりその担任の先生が最終そのお母さんにこんな出来事がありましたねっていうので、思い出のその感謝の手紙っていうのを、それはもう前から何年か前からやってるんですけど、そういうのでこう卒園式っていう形を取ってるだけで、何かこうそうですね、特に子供にねやってもらうとかっていうのはもう本当に様変わりしてなくなりましたね。
うん、うん、なんかこう成長を見せるものみたいなのはもうやめて、
うんうん、そうですそうです、うんうん、当日に何かこうね今までやってきた成果を見てもらうっていうのはやらないですけど、あれはありますね、ビデオを見てもらうっていうのはあるので、その先生が作ってくれるので、ちっちゃい時からのこう思い出の遊んでる写真を ね、何枚かこういうふうにどんどん大きくなってこんなことをやってたねみたいな思い出の写真を振り返ることはあるんですけど、
うんうんうん、
成果っていうのはないですね。
あ、そういう卒園式なんですね。
そうですね、本当に、はい、
うんうんうん、ありがとうございます。で、まあ、今卒業シーズンですけど、これから新年度を迎えるとなると、うんうん、子どもたちも親御さんも環境が変化することになりますけど、
うんうん、
テレオさんが以前開催されていた子育て講座で、
はいはい、
この時期にショックを受けていたお母さんのお話を聞いたことがあるんですよね。こちらのお話をちょっとしていただいてもよろしいですか。
はい、この方はですね、次の今の、その方は子育て講座だったので、うちの園を卒業された方だったので、あの保育園に通っている時に次の学年に進級する時、年少さんから年中さんに上がる時だったんですけど、
はい、
その時にあのちょっと年少さんの間をその子を見ていて、その先生がちょっと来年度は母子通園じゃないですけど、ちょっと同じことが、みんなと同じことができないので、
うん、
あのちょっとお母さんも一緒に数日来てもらって、してほしいという、そういうこうことを急に言われた方がいて、すごくお母さんの中では驚いて、年少さん普通に通ってたのに、
はい、
今度上がる時になったら急にこう母子通園っていうねこと言われて、すごく驚いたのと、まあ半分怒ってたんですよね、もうそのなんでみたいな感じで、でまあ半分怒りながら多分その先生たちのお話をね聞いてたと思うんですけど、そうするとまあ売り言葉に買い言葉じゃないですけど、多分そこの先生たちもこう、これはねこうお母さんにもちゃんと分かってもらわなきゃいけないっていうこともあったと思うんですけど、ちょっとお母さんの愛情不足だと先生が言ったっていうふうに、まあお母さん自体なので本当にそうって言われたかは分からないんですけど、お母さんはそれぐらいもう、うん、すごくショックを受けたと、自分の愛情不足で子供がそういうふうになってしまったっていうふうにすごい思って、もう悔しいし悲しいしショックだし、どうしていいか分からない、もう自分のせいで子供をこんな目に合わせてというか、こんな風にさせてしまったんじゃないかっていうぐらい、すごく自分のことを責めてるし、その先生たちに対してももう腹が立ってるし、もういろんな感情だったんですね、ちょうどこの子育て講座の時にね。
はい。
で、もともとうちの園に来てたので、その子供のことも知ってますし、お母さんのこともよく私も知ってたので、もちろんそのなんだろうな、やりなさいというか、こういう、まあ、例えばお外行くよってこうちびっ子の時に言っても、うん、一番最後に来てたりとか、こうすごく個性的というか自己主張をはっきりする子だったんですよね。なので、うん、こっちから見てもすごく分かりやすいんですよね。
はい、
同じことができないからダメダメだというか、ちょっと愛情不足で親子一緒に来て、それこそ障害かもしれないから病院にいてほしいみたいなことを言われる方って、まあたまに見えるんですけど、でもそういうふうに言う方もいれば、こうすごい個性的だし、私たちはすごいはっきりよく、その子がまだ遊びたいんだとか、自分のやりたいことがすごく分かりやすく、はっきりこっちに分かる、喋れなくても分かる子だったので、本当にこう、なるほど、まあ言われても仕方がないというか、この見方を変えると言われやすいかもねっていうのは、すごくあった子だったし、
うんうんうん、
お母さんも、まあ、分かりやすいですよね、ぐらいな感じだったんですけど、やっぱりどうしてもね、保育園とかってみんな集団行動で20人、30人やっぱりいるので、
うん、
先生の思い通りにいかないと、こう、ダメだっていうふうに思ってしまって、そういう、こう、きつい言葉を言われた ことがあったらしいんですよね。なのですごくよくわかるし、よくそういうお話とかね、やっぱり聞いたりするので、
はい、
ね、やっぱそこまで言わなくてもっていう、ね、不思議ですけどね、どうしてそんな風に言ったんだろうなっていうぐらい、そんなことを言う風な先生がいるんだっていうのもね、不思議なぐらい、そこまで言ってお母さんがね、傷つかないわけではないんだろうなと思うんですけど、ちょっとね、その背景がわからないから、そっかそっかっていうふうにしか聞いてあげられなかったんですけど、でも、その子供にしてみたら、その、多分その場のことをただやってるだけなんですよね。それこそ遊ぶのが好きなので、今遊んでた。でも、こう、外に行くよって言われて、こうね、パッと変えられない、いやまだやりたいからっていう風に、でも本当にその子がわがままなのか、それともすごく集中力があってそれをに遊び込んでるのかっていうのは、はたから見たらわからないだろうなってすごい思うんですよね。なのでわからなくていいと思うんですよ、はい、子供もなんだろうな、まあ、わかんないですよ。どんなにプロの保育士だろうと、大人だろうと、子供のことがよく理解できる、親だろうと、なぜ子供がそれをしているのかって、わからないからこそ、まあ、わからなくていい。まあ、私もわからないですし。でも、やっぱり、なんだろうな、こう寄り添ってあげたいなと思いますよね、子供に。そっか、今まだやりたいんだとか、そういうことを一言はやっぱりこう寄り添ってあげたいなっていうふうには思うし、なので例えばそのすごくこうその子を一人見たにしても、その障害というか、こう同じことができないのがダメだっていう人もいれば、私たちみたいにこうそれこそ個性があっていいよねとか、こだわりがあるので、でもそこの部分を伸ばしてあげると本当にやっぱり伸びていくんですよね、そういう子って。なので同じことができる子よりも、何だったら個性を伸ばしやすい子なんって私も思うんですけど、そういうふうに親も見てあげればいいなって思うんですよね。どういうふうにその子の見方を見るのをネガティブに取る人もいるし、ポジティブに取る人もいるので、なので親がポジティブに取ってあげればいいだけの話なんですよね。ただそこにネガティブな人もいるよねぐらいな、そこにこうなんだろう、戦いを挑みに行かなくてもいやいやうちの子はこうなんですっていう風に言いに行かなくても、そっか、そういう風に先生たちは、そっちの先生たちは、あなたたちは見るんですねと、でも私はこの子をこういう風に見てますよっていう、こう確固たるこう親がその子をそういう風に見てあげれば、たかが1年だったり2年だったりするじゃないですかね、保育園とか幼稚園とか小学校とかもそうですけど、そうやって関わる大人ってそんな数年のことなので、まあそうやって見る人もいるよね、でも私はこうやって見るよっていうのが、親の芯が一本通っていれば、絶対的にその子はそっち側に行くので、まあそうですね、親がそうなので、見ているように子供は育っていくので、なので、そういうふうに見てあげればいいなっていうのは、すごい思いますよね。
保育園の先生から言われちゃうと、ショックは大きいと思いますけど、
そうですよね。なんかプロっていうかね、そのたくさんね、見てるからこそ、なんか尊敬じゃないですけど、そういう部分が親はありますよね。どこか自分に自信がなかったり、先生の方が正しいような気がするのも仕方がないなと思うんですけど、全然そんなことないので、それこそだって私たちでも、それが合ってるかどうかなんてやっぱりわからないので、
はい、
でもやっぱり今までの経験上は、やっぱりそういうふうに、こうその子の個性だったりとかっていう風に見てあげると、やっぱり全然違うんですよね。でそれこそその方は、その後そのお母さんが思うように見てあげてたんですよね。そっか、この子の個性を見ようと、
はい、
でそれで自分のこう主張をはっきり 言うしっていうので、そのお母さんのそのポジティブなですね方で見ていったら、次の今度年長さんに上がるときに、その愛情不足でどうのこうのって言ってた先生が、
はい、
この子変わりましたねって、
おお
良くなりましたねって言った、っていうぐらい、やっぱり本当にこう、もうだからそれもまたそのお母さんはカチンときてましたけど、
なんか
そう
ですね、私も今聞いてなんか良かったけどなんか複雑と思います
そうなんですよ本当に、うん、ね、だから本当になんかそんなものなんですよね、なんか人ってっていうか他人って、そういう他人っていうか そういうものなので、親がちゃんと自分の子供をそういうふうにこう自分な寄り添ってあげて、この子にはこの子の理由があってこういうことをしてるんだとかっていうのを、やっぱりお父さんお母さんが見てあげるとそうなっていくので、本当に他人とかの価値基準とかは全然人と比べなくていいし、人のことね、まあついつい比べちゃうんですけどね、保育園幼稚園に上がると
そうですよね、きっと
そうなんですよ、比べちゃうんですけど、そこはもう本当にこうなるべくじゃないけど、もう自分の名も肝に銘じてですよね、比べない、あの子はこうだからとか、もう言っちゃいがちなんですけど、もうそういう時はごっくんと飲み込んで、そうね、比べるとどんどんどんどん否定されていくように、子供って思う、あの子みたいにできなかった僕、私がいけないんだって思っちゃって、どんどんそっち側になっていっちゃうので、そうそう、あの子はあの子、うちの子はうちの子っていう風に見てあげれるようにね、やっぱりこう、うちってすごくこう距離がお母さんたちと近いので、あのよく喋ったりとか、 お迎えの時も毎日先生と喋れるんですよね、
うん、はい、
でも大きい保育園幼稚園行くと毎日担任の先生と喋れるわけではないので、やっぱりそこが大きくこう違ったりとかするので、今までね、園の様子がよく分かったりとかしてたけどね、分からなくなりがちなんですけど、うん、そうですね、
うん、いやなんだか、ね、いろいろこう惑わされるものがあるでしょうけど、
そうなんですよ、
子供を我が子を信頼するっていうことなのかなって、
うんうんうんうん、本当にそうですよね、うん、何かでも本当にちょっとでもね、あれと思ったりしたら、あのポジティブに考えられる人をに相談する、あの自分の親だったりとか友達とか旦那さんでも全然いいんですけど、
はい、
もちろんここにね、あの何か質問とかで聞いてくださっても全然いいんですけど、うん、あの誰かに相談した時に自分が嬉しいなとか、あ、よかったとか、ほっとするとか、そういう自分の感覚がする人に相談してください。
そうですね、
そうじゃなくて、そう、あなたの育て方が悪いんだよとか、何かこう自分が、あ、そっか、ダメなんだ私ってってなるような人には一回相談したら、もうその人には相談してはいけません。それだったらここに、あの、はい、ここにね、何か質問とかしていただければ、とにかく自分が悲しくなるようなとか、自分を責めてしまうような言葉を言われた時には、あ、ちょっと質問する人が違ったんだなっていう、ちょっと間違えちゃったみたいな感じでまた、あの、違う人を探して、そういう人がいたらもう本当にその人にね、励ましてもらったりとか、
はい、
もう気分がやっぱりママがね、ズドーンってなっちゃうと、
うん、
本当にね、いいことないので。
そうですね、いや、自分を責めることになっちゃうと危険ですね。
まあ、そうですよね、本当にママって責めがちなので、やっぱり自分のね、うん、あの、自分のせいでこんな風になっちゃったんだって思いがちなんですよね。自分の子、うん、あの、自分のお腹から出てきてるので、なんか分身じゃないですけど、すごく責任を感じてたりとか、うん、してしまうのがお母さんなので、
うんうんうん、
その部分はすごくよくわかるんですけど、そんなことはないですので、うん、ある意味ちゃんとね、別の、あの、個人の人なので、子供もね、
はいはい、
なのできっちり分けて、
うん、
自分を責めないでほしいですね。
はい、 テレオ先生ありがとうございます。
そうですね、本当に子供ってね、なんか、うん、なんか、うん、子供って何のなんかあれもないですもんね。罪もなければ、そのまま、本当にちっちゃければちっちゃいほど、そのまま感情というか、やりたいことで生きてるんですけど、周りの大人によって、子供ってどういうふうにでも変わっていくので、すごくそれは思いますね。本当にやっぱり周りの大人がどんなふうに接するかで、その子は良くもなるし、悪くもなるし、だなって思うので、もう自分も含め、ね。お勉強です。
わあ、すごい、なんかヒントがたくさんあったんじゃないでしょうか。テレウさん、子育て講座を以前されてたんですかね。
う
ん、
そうですね。はい、ちょいちょいやってますね。
今後も予定はありますか。
ね、やりたいなって思ってます。はい。
今年はいかがでしょう。
ね、やりたいです、本当に。でも、やりたい、やりたいなと思ってますけど、それよりも子育て講座、そうですね、子育て講座よりも、もっとこう、深いところを、それこそ心の仕組みだったりとか、っていうものだったりとか、いや、でも今のところは予定ないですけど、絶対にこのね、やりますっていうふうには言えないですけど、ご要望があれば、あ、そうですね、ご要望があればかも。でも呼んでいただければ、なんかね、4人、5人とかママとかが集まるところがあれば、ズームだったらね、どこでも、
そうですね。
参加できたりとか、何かお話聞けたりとかするので、それこそそれでぜひ、ね、呼んでいただいたりしたら、いいなと思います。
じゃあご要望を送るところは、心の仕組み研究所のホームページでよろしいですか。
はい、はい、そうですね、お問い合わせでもいいですね、
お問い合わせフォームから、
はい、
じゃあ皆さんお気軽にお寄せください。
はい、ぜひ。
はい、でテレオさんはイライラしない子育て無料メルマガ講座をされていらっしゃいますね。
はい、
こちら内容を簡単にご紹介いただけますか。
はい。私がよく子供にイライラしてたので、ちっちゃい時は特に、ちっちゃくなくてもそうですね。喋ったら喋ったでイライラしますしね。ああでもない、こうでもないみたいな。どうしてもやっぱりね、そうやってお母さんって、忙しいし、子育てにね、仕事に、家事にっていろいろあるので、その中での、やっぱり、こう、イライラした時、の対処法だったりとか、私の経験談だったりとかをお話ししたりとかしているので、がこのメルマガ講座ですね。
はい。ぜひ、はい、ちょっとピンときた方は、
はい、
この無料メルマガ講座へのご登録は、エピソードの概要欄に記載の今回お話しいただいた内容のブログリンクから登録できますので、ぜひご覧になってみてください。
はい。
そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。こちらもエピソードの概要欄に記載の心の仕組み研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。今回もテレオさんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。